主の前に礼拝に預かる幸いを心より感謝をいたします。マタイ福音書先だって一章の初めのシエスキリストの系図をご一緒にお聞きをいたしました。イエスは王である、そしてイエスはメシア、キリストである。そのことをマタイ福音書はまずしっかりと示して始まっていきます。2章はイエス・キリストの誕生の物語ですね。そしてこの後の4章にはイエス・キリストのその公のご生涯、その宣教の始まりが記されます。その間の3章、本日の箇所ですが、これには大きな2つのことがあります。一つはバプテスマのヨハネの宣教ですね。そしてもう一つはシエスがこのバプテスマのヨハネから洗礼を受けになるということが記されます。このバプテスマのヨハネの宣教についてはマタイ、マルコ、ルカ、そしてまた少し違いますがヨハネも含めて4つの福音書が全てが記してあります。それはその事実とまたその内容、それがイエス・キリストの教えとご生涯を示すために極めて重要であるからなんですね。本日はその点を念頭に置きながらご一緒にお聞きをしたいと思います。犬飼美智子さんという方がおいでになりました。ご存知の方もおありではなかろうかと思います。今から7年前になりますか、2017年に天に帰られました。東京の津田英学塾で学ばれました。その後アメリカ合衆国やフランスに留学をされまして、聖書学と特に哲学を学ばれたんですね。でそして長くヨーロッパに住んでおられました。ヨーロッパの文明史とでも言いますか、そういうことについてもいろいろとお考えになりました。で晩年には日本に帰国されまして、大学で教鞭を取られたんですね。で犬飼さんはこの聖書とキリスト教信仰においてついて、まだその文明指標といいますか、そういうことにつきまして、大変に多くの著作を残しておられます。大変に多いですね。お読みになった方は多いかもしれません。特に知られているのは聖書を旅するという全10巻のすごいシリーズですよね。代表作かと言われております。カトリックの長年の信徒の方ですけれども、私が少し読ませていただく範囲で言いますと、カトリック的な用語、言葉はもちろん散見するんですが、その内容そのものには比較的偏りを感じさせない、少し古い著作が多いですけども、そんなふうに思っております。なお犬飼美智子さんの祖父はですね、あれは1932年かと昭和7年かと思うんですが、5月15日、いわゆる515事件という、国粋主義の若手軍人たちの反乱において射殺をされました。その頃の総理大臣でしたよね。さてところで、その犬飼美智子さんの著書でですね、旧約聖書物語と新約聖書物語というのは非常に重要な著作ではないかなと私は思っております。お読みになった方はおそらくおいでかもしれません。でこれらの作品はもちろんその聖書を背景にしている、あるいは聖書 そのものを題材にしている文学作品である。これは事実でありますので、まあどちらかというと文学として読むべきものかもしれません。しかしながらともかく大変良いものではないかと私は思っております。そうですね、例えば新約聖書物語にしますと発行されてからもう50年も経ってますので、おそらくちょっと入手がなかなか難しいかと思うんですが、もし仮に初めて手にされる機会がおありになれば、ぜひお読みになるといいと思います。結構分厚い本ですけども、いろんなことが取り上げられております。で、本日はその中で、特に今日の箇所に関連している、新約聖書物語の、まあ、ごくごく一部ですけども、ちょっとそこを見てみたいと思っております。まあ、ごくごく短いところだけ拾い読みさせていただきますので、最小限つながりを見るために最小限必要な言葉のちょっとした言い換えだけはさせていただきたいと思います。エルサレムからユダヤの丘部に、ヨルダンの谷からガリラヤの野に、素朴に暮らす一般の民にとって仕事を至るところでぶつかり出会う肌の合わないローマの掟やローマの権威は、故郷にありつつも故郷を失った者の悲哀を痛切に感じさせたのであった。飛ばしていきます。このまま我らは滅びてゆくのではあるまいか、そんな危機感がふと心に忍び込むのを経験しない者はなかった。約束の国は果たして来るのであろうか。強大な統一国家ローマの一部の隙のない行政のもと、彼らは待った。待つことにくたびれ果てて、しかし待ったが、実はその時こそ神の時であったのである。ヨルダンの川は北方遥か万年雪をいただくシリアのヘルモン山から流れ出て、エリコの東南視界に消えていくと。バプテスマのヨハネがその農民たち群衆に、悔い改めようと語るのはこういう時ですね。犬飼さんの著書に戻ります。晩秋であった。川の右手、あのエリコをついそこの高地に見上げることができる岸辺、ベタニアと呼ばれる町からさして遠くない川辺に、ある日一人の壮年の男が忽然と現れた。彼は日焼けした体にラクダの毛で折った衣をつけ、腰に革帯を締めていた。人々は彼の素性をじきに悟った。ユダ族のアインカリムの町の司祭ザカリアの子ヨハネ、そう人々は言い合った。彼は草の茂みをかき分けて集まった一人一人をヨルダンの水の中にいざなった。悔い改めの印に洗うと彼は言った。この人ではあるまいか、ひょっとしたら、自ら上がった誰もがそう思い、口にした。来たるべきものとはこのヨハネだったのではないか。散り散りになった神の民を一つに集める牧者とは、この人ではなかろうかと。人々から、罪人と、そう、つまはじきされる守衛人たちや、占領国ローマの兵士たちすらも、この中に集まっていました。 さらにそこにおそらくは様子を伺いに来たであろうパリサイ人やサドカイ人、すなわちエルサレム神殿の祭司階級の人々集まってきました。まむしろこらよと厳しく悔い改めを迫る、そのことが記されています。この部分は朗読から省略をいたします。そして後半にバプテスマのヨハネの重要な言葉が開かれています。洗礼者ヨハネは群衆の心の動きを見て取った。成就する時は今ついそこまで来ているが、彼自身は成就ではない。それを告げねばならなかった。彼は言った。川の水で洗うものは新しい霊を持って洗うものではない。神の霊を持って洗うものは神の霊の力に満ちるお方だ。そのお方は私の後から来る。見よ、このヨハネはそのお方の靴の紐を解く値打ちすらないと。このマタイ福音書の背景に思いを寄せてみたいと思います。マタイ福音書は先般触れましたように、とりわけユダヤ人に対して、すなわち神様に選ばれた民とそう思っている人々に対して記された福音書です。そしてユダヤの人々は紀元前6世紀以降、バビロン捕囚の生活からエルサレムへの帰還を許されて逐次帰ってきます。多くのものは残ったんですが、逐次帰ってきました。しかし帰還した者たちも多くの人々はなかなか神様の御言葉にまっすぐに従う生き方にはならなかったんです。それは私たちが以前にお読みしたエズラ記や、また関連するネヘミヤ記や、そしておそらくはその同じ時代と思われる預言書マラキ書に伺えるんですね。そして旧約聖書はこのマラキ書をもって閉じられます。以降約400年間神様の御言葉は民には語られない、与えられなくなっていました。かつて預言書の一つアモス書が数百年前に不信仰の北イスラエルに対して告げた言葉が思い起こされます。見よ、その時代が来る。神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る。パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉であると。ユダヤの民は国が滅び、バビロンに囚われて引いていかれ、しかし70年を経てバビロンがペルシャに滅ぼされ、エルサレムに帰ってくることができた。そしてそのペルシャもまた滅びる。今や強大なローマ帝国の支配下にある。生活は苦しく、ローマの強力な抑圧のもとに置かれている。しかしそういう政治的な苦難にとどまるのではない。最も重要なことは神様の御言葉がない、すなわち神様が共にいてくださるのではないかという、いてくださらないのではないかという恐れ、霊的な闇の中にいたのでした。それゆえにマタイ福音書の4章、主イエスキリストの宣教の始めについてイザヤ書を引用して告げていく言葉は意味が大きいのです。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、 死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアレノで教えを述べていった。その頃とはこういう時代であったのでした。バプテスマのヨハネは言います。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。マタイ福音書の天の国、天の御国、その天というのは神様を指しています。ユダヤでは神とか神様というのを恐れ多いこととはばかって天とそう言い換えをしています。ですから他の福音書で神の国とするのをマタイ福音書は天の国と同じことを指しています。そしてまたこの国という言葉は政治的な国家というよりもむしろ中心的な意味は支配とか統治するということを意味しています。そして近づいたというその言葉は私たちの日本語ではなかなかぴったりしたニュアンスが出にくいような言葉のようです。もうここまで来ている、いやもう始まろうとしている、そういう意味の言葉ですね。神のご支配はもうここまで来ている、今や始まろうとしていると、そうバプテスマのヨハネは述べ伝えました。だから悔い改めなさいと言います。悔い改めるというと私たちの日本では反省しますというふうに受け取られやすいかもしれません。ともするとあのことは悪かった、このことは失敗だった、もうあのことはしないようにしよう、あるいはこのことは違うやり方をしよう、今度はうまくやろうと、そんなふうに受け取られがちかもしれません。しかしそれは聖書の言う悔い改めということではありません。このことあのことを振り返って繰り返さないようにしようということではなくて、そうではなくて、このことあのことが悪いと自分でも認めざるを得ない、そういうことを引き起こしてしまう自分の心、自分の存在そのものが問題だということなんですね。神様の御心に反している、あるいは自分に与えられている良心に痛みを覚えるような、そういう自分の存在の在り方そのものの問題なんですね。ローマ人への手紙の8章に使徒パウロが告白するその言葉を思い起こさせます。ではそういう悔い改めは自分でできるのでしょうか。自分の心を自分で変えられるのでしょうか。真の意味では自分の力でできるものではないでしょう。自分の意志の力や自分の能力を頼りにすることをやめて、神様の御前に自分のありようを正直に認めてお頼りをすること、そこに悔い改めがさせていただけるようになります。なぜならそのことを神様は喜んでくださるからです。悔い改めるというこの元の言葉はですね、心の向きを変えること、あるいは神様の方に向くという、そういうことを意味していると理解されます。このところある方が帰ることだと、神のもとへ帰るという言葉だと、これはヘブル語のある帰るという動詞があるんですが、その言葉を映しているのがこのギリシャ語だという理解なんですね。神の民に対して神のもとへ帰ってこいと言われているのだと、そういうことでありましょう。そうであるとすれば、悔い改めよという言葉はユダヤの民だけではなく、すべての作られた人間に向けて語りかけられていることになります。さてバプテスマのヨハネについて言われます。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、 主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたのはその人であると。この言葉はこの新改訳聖書の下の欄のところを見ますと3の丸1というところに、つまり3章1節の印象箇所として記されていますね。その通り旧約聖書イザヤ書40章3節と書かれています。その予言の言葉が引用されているんですね。先ほど主語に書いていただいてお読みいただいた通りなんですね。で、そしてそれはマルコ福音書、ルカ福音書、またヨハネも共通なんですね。以前にご一緒にこの礼拝でイザヤ書の40章をご一緒にお聞きしたときに触れたかと思いますが、慰めよ慰めよ私の民よと、ここから始まるこのイザヤ書の御言葉は紀元前8世紀の南ユダ王国に生きた預言者ユダがイザヤがそれから約200年後のその時にはバビロンに捕囚となっているであろうその民に向かって告げた神様の御言葉です。神の恵みの御言葉は人間の理解の枠をはるかに超えていたんですね。このはるか将来のバビロン捕囚、それを前提にしてイザヤはさらにその捕囚からの解放を告げた。その予言を新約聖書の福音書はキリストが世におられる前の道備え、来られる前の道備え、先触れとしてのバプテスマのヨハネとしてこの言葉を引用したんですね。神様の御言葉、お約束は私たち人間の理解の枠をはるかに超えて、そしてご計画が完全に成就するまで飛び続けているのだと、そのことを示されるところであるのではないでしょうか。約束されたことは必ずなるのです。そしてその荒野で叫ぶ声としてバプテスマのヨハネが現れた。そのヨハネについてラクダの着物を着、腰には革の帯を締め、食べ物は稲子との蜜であったと示されます。これはあの旧約の預言者エリアの姿そのものです。列王記第2の1章8節というところに出てきます。これも新約聖書の下の欄の中央を見ていただくと書かれているかと思います。私たちが先般ご一緒に読みましたあの偶像の神であるバールの預言者たちと戦ったエリアの姿そのものであります。そして実は旧約聖書の最後の預言者であるマラキ書には神様の御言葉が記されているんですね。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと、マラキ書の4章の5節です。御言葉は驚くべき確かさで実現されていました。ヨルダン川沿いの地域をめぐって悔い改めよ、天の御国が近づいたと、そう宣教するバプテスマのヨハネのもとにユダヤの全土から続々と人々が集まってきました。ルカ福音書はその3章に群衆の中には人々からつまはじきされる主税人や異邦人と思われるローマ軍の兵士たちもいたということがはっきりと記されてあります。彼らは自分の罪を告白しヨルダン川で洗礼を受けていた。そう本日のマタイ3章6節にあります。これこそ救い主メシアが来られる前に自分の罪を認め告白し、そして救いを待ち望む。バプテスマのヨハネは救い主を迎える道備えをしたのでした。しかしバプテスマのヨハネの言葉に心を刺されて 神様の前に罪を告白した人々ばかりではなかった。それが記されます。ヨハネはマムシの子らよ、迫ってきている神の思い怒りからお前たちは逃れられるとでも誰が教えたのかと激しい言葉で迫ります。パリサイ人やサドカイ人に対してです。サドカイ人、それはエルサレム神殿の祭司やその他の貴族階級の人々でした。彼らは自分の出自、生まれや家柄を誇りにし、それを頼りにもしていました。パリサイ人は多くは貴族ではない一般人の出身でした。その中で彼らはモーセの律法を研究して、それを忠実に逐一守っている、そのことを誇りとしていました。そしてそれを人々にも教える立場でありました。掟を守ることで神様から認めていただいていると、そう誇りにしている人々でありました。これは福音書を読んでいきますと、後に主ご自身が激しく糾弾されることを私たちは遭遇いたします。さて、その彼らは地位や名誉や自分の行いを誇って、神様の御前に謙遜になることを拒む者たちでした。マムシの子らよ、バプテスマのヨハネの激しい言葉は、神様の前に謙遜に、すなわち自分の傲慢さを恥じて自分の罪の姿を認めてひれ伏すこと、それこそ救いに至る道である、そのことを示したのでした。それは昔も今も彼らも私たちも同じでありましょう。私たちはただ神様の愛と憐れみによって主イエスキリストの犠牲の愛の御業によってのみ救われました。それゆえに主の御前に身を低くして感謝を捧げることができるのです。主は私たちのために低く低くなってくださったことを知っているゆえです。そして誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますという、あの主のお言葉が恵みのお言葉であるのだということを知る者とされていくのですね。バプテスマのヨハネの謙遜さ、主の前にへり下ったありようこそ私たちに示されている、いわばお手本であります。ヨハネは言います。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力ある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありませんと。この履物を脱がせるっていうのは、端的に言うと奴隷の仕事だったんですね。さて、彼は神様から与えられた役目を徹底してそれに忠実でした。すなわちそれはキリストが来られるために人々がキリストに出会う備えをさせる、そのことであり、主の道を備えさせていただくことであると。すなわちヨハネは自分を立てるのではなく、キリストを指し示す、それが自分の存在の意味であると知っていたことであります。ヨハネは徹底して声でした。荒野に叫ぶ声であったのでした。主はバプテスマのヨハネについて人々にその後お話になりました。預言者よりも優れたものですと。女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいませんと。ルカ福音書の7章ですね。バプテスマのヨハネの勇気といいますか、恐れない、人にへつらわない、そういうありようは福音書に強く示されます。当時の貴族や 宗教界の権力者たち、彼らはローマ帝国の権力ともつながっていたんですね。そういう彼らにもはばかることなく、へつらうことなく糾弾しました。ここ数年の間、私たちの国にしばしば耳にするようになった忖度という言葉、忖度というのは元々の言葉の意味とは随分違った意味で、こう何かこの人に従っておけば、この人の言うことを聞いておけば自分に得意になるんじゃないかと、そういう人の意を迎える、迎合するような、それを忖度というふうに今使うようになりました。そういう忖度とでも言われることとはもう対極の世界であります。さて、今から二月ほど前になりますけれども、新聞で宝塚歌劇団に関係する記事が大きく取り上げられていました。まあ、以前にも出ていた何ヶ月ぶりかのことでした。その記事のタイトルには、この記事のタイトルには遺族側一つの区切り、宝塚パワハラ環境改善求めると、そういう見出しがついていました。宝塚歌劇団の劇団員の女性、25歳の若い女性が亡くなった、その問題がについて3月28日に宝塚歌劇団側が、女性の遺族、特にお母様に直接謝罪をして、そして節目を迎えたというふうに、この記事は書き出してあります。そして劇団側の謝罪で一つの区切りとなりましたと、遺族側代理人の川人博史弁護士が東京都内で淡々と述べたと記事は続いています。この事件は広く知られているところになりましたが、宝塚歌劇の劇団員の若い女性が非常に過酷な労働環境と、そして上級生と呼ばれる劇団の先輩からひどいパワーハラスメントを受ける、その中で亡くなられた。それを歌劇団は当初いじめもパワハラもなかったと、そう否定して主張をいたしました。遺族側弁護団の粘り強い調査と論証の結果、ついに劇団が認めて遺族に謝罪をし、和解手続きに進むことになった、そういう経緯を踏まえた記事でした。この亡くなった女性のお母さんの悲しみと痛み、そしてまだこれを支えて戦った弁護団のロープというのが想像されるところでありました。ところでこの遺族弁護人の川人博史弁護士、現在年齢が74歳ですね。東京を中心に弁護士活動をしておられます。で、そうなんですが、大阪の出身の方です。で、弁護士としては東京弁護士会の人権擁護委員会の部会長であったり、あるいは過労死弁護団全国代表幹事という、まあ、世によく言う人権弁護士と言われる方々の一人と言うべきかもしれない。ところでこの川人氏について、私は知り合いのある先輩牧師を通して少しですが知っていることがあるんですね。数ヶ月前のことです。その年配のもう引退しておられる先生の家に川人さんが会いにやってきたそうです。それは実に何十年ぶりかの面談だったと言います。川人さんはこんなことを話しました。私は東京で弁護士生活を続けているが、今宝塚歌劇団の団員女性の悲しい事件のことを頼まれて 関西に来る機会が増えたんです。そこでこの機会にぜひ先生にお会いして話をしたいと思って訪ねさせていただいたと。私は昔先生が教会学校で話をされたルターの話、我ここに立つというその話が強く強く心に残ったと。そして後に自分が弁護士になりたいと、そう願う、励み出す、そのことを後ろから落ちてくれたと、そう思っているのです。今日ぜひそのことをお話ししたくて来ました。川人さんの言われるそのルターの話というのはご存知の方多いかもしれません。かいつまんで言いますとこういうことです。宗教改革者マルチン・ルターは当時のローマカトリック教会の教えの誤りと腐敗を正しました。それはルター個人の思いを超えて宗教改革の発火点となりました。当時の神聖ローマ帝国、今でいうドイツですね、その皇帝がローマ教皇の意を受けてその意を迎えるために帝国の国会を召集します。そしてそこにルターを出席させて、すなわち喚問いたします。ルターは公に問い詰められます。お前はお前が主張している内容を取り消すかと。もしルターがローマ教皇の誤りを主張することを取り消さないなら、彼は異端と宣告されて、おそらく火炙りの処刑をされる結果になるであろうと、そういう可能性は濃厚でした。ルターは自分の主張が聖書に基づいていることを改めて言明して、取り消しを拒みました。彼はそして言います。我ここに立つ、神を我を助けたまえと。ここに立つ、それはこのボルンスの国会であるというのではなくて、聖書に、神の御言葉に立つと、そういう意味でありました。国会での喚問を終えたルターを、神聖ローマ帝国のある地方の領主の一人がかくまって、そして皇帝と教皇庁から守るんですね。思いもよらない神の守りでした。こうしてルターは宗教改革者として神の守りと導きのもとに一生を走り抜くことになったのです。ルターが1517年に公に発表した95箇条の論題がその初めに提起してあります。私たちの主であり師である先生ですね。私たちの主であり師である方、すなわちイエス・キリストが悔い改めようと言われたとき、それは主を信じる者の全生涯が悔い改めであることを望まれたのであると。それはクリスチャンにとっても出発点であり、私たちにとっても同じではないであろうか。このことをバプテスマのヨハネの言葉は私どもに端的に示してくれているのではなかろうかと。悔い改めて神様の見許しに頼る、主イエスキリストのご愛にお頼りする者を主なる神様は必ず守り祝福してくださいます。私たちもまたここに立つと、そう告白してまいりたいと思います。お祈りをいたします。憐れみと恵みに富んでいてくださる父なる神様、皆を仰いで感謝を申し上げます。本日あなたがお約束の通りに荒野に呼ばわる声としてバプテスマのヨハネを使わせてくださり、救い主への道を備えさせてくださったことを聞かせていただいております。私どもも救いに預かっている者として日ごとに悔い改めつつ主の御跡を主体求めていくことを得させてください。あなたが私どもにも声であることをお望みであるなら、私どもも 私ども自身であることを置いて、声であることを選び取っていくことができますように。栄誉を求めるのでなく、おごるのではなく、また人を恐れず、へつらわぬ、主を仰いで歩むことができますように。私どもの弱さを憐れみ、そして助け、導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。